夏目漱石著、門、22-2。次の日は平凡に宗助の頭を照らして、ことなき光を西に落とした。世に行って彼は、ちょっと酒井さんまで行ってくる、と言い捨てて門を出た。月のない坂を登って、ガス灯に照らされた砂利を鳴らしながらくぐり戸を開けたとき、彼は今夜ここで安井に落ち合うような万一はまず起こらないだろうと度胸を据えた。それでもわざと勝手口へ回って、お客来ですかと聞くことは忘れなかった。よくおいでです。どうも相変わらず寒いじゃありませんか。という常の通り元気のいい主人を見ると、子供を大勢自分の前へ並べて、そのうちの一人と掛け声をかけながら、じゃんけんをやっていた。相手の女の子の年は6つばかりに見えた。赤い幅のあるリボンを蝶々のように頭の上にくっつけて、主人に負けないほどの勢いで、小さな手を握り固めてさっと前へ出した。その断然たる様子と、その握り拳の小ささと、これに反して主人の行さんらしく大きなげんこつが、対象になってみんなの笑いを引いた。火鉢の旗に見ていた細君は、そら、今度こそ雪子の勝ちだ、と言って愉快そうにきれいな歯を表した。子供の膝のそばには、白だの赤だの間ののガラス玉がたくさんあった。主人は、とうとう雪子に負けた、と席を外して、宗助の方を向いたが、どうです?また洞窟へでも引き込みますかな?と言って立ち上がった。書斎の柱には例のごとく錦の袋に入れた蒙古刀がぶら下がっていた。花池にはどこで咲いたか、もう黄色い菜の花が刺してあった。宗助は床柱の中刀を華やかに彩る袋に目をつけて、相変わらずかかっておりますな、と言った。そうして主人の景色を頭の奥から伺った。主人は、ちと物好きすぎますね、蒙古刀は、と答えた。ところが弟の野郎、そんなおもちゃを持ってきては、兄貴を籠絡するつもりだから困り者じゃありませんか。ご舎弟はその後どうなさいました?と宗助は何気ない風を示した。ようやく4、5日前帰りました。あれは全く猛虎向きですね。お前のようないてきは東京には調和しないから早く帰れったら、私もそう思うて帰っていきました。どうしても、あれは万里の長城の向こう側にいるべき人物ですよ。そうしてゴビの砂漠の中でダイヤモンドでも探していればいいんです。もう一人のお連れは、安いですか。あれも無論一緒です。ああなると落ち着いちゃいられないと見えますね。何でも元は京都大学にいたこともあるんだとかいう話ですが、どうして、ああ変化したものですかね。宗助は脇の下から汗が出た。安井がどう変わって、どう落ち着かないのか、全く聞く気にはならなかった。ただ自分が主人に安井と同じ大学にいたことを、まだ漏らさなかったのを天佑のようにありがたく思った。けれども主人はその弟と安井とを晩餐に呼ぶとき、自分をこの二人に紹介しようと申し出た男である。辞退をしてその席へ顔を出す不面目だけはやっと免れたようなものの、その晩主人が何かの弾みについ自分の名を二人に漏らさないとは限らなかった。宗助は後ろ暗い人の変名を用いて世を渡る便利を切に感じた。彼は主人に向かって、あなたはもしや私の名を安井の前で口にしやしませんかと聞いてみたくてたまらなかった。けれども、それだけはどうしても聞けなかった。